スピークイージーポッドキャスト、竹内拓也です。今週も金曜配信はウィークリースピークイージー。この1週間の海外ポップミュージックニュースを振り返っていきます。スピークイージーポッドキャストと連動したスピークイージーウェブ、そしてウェブメディアスパイスにも毎週記事を書いてます。こちらもご覧ください。どちらもポッドキャスト概要欄にリンクを貼っています。このポッドキャストはラジオ DJ、 インタビュアーである竹内拓也が海外ど真ん中ポップミュージックシーンのニュース、期待のアーティストなどを紹介する番組です。ツイッターはハッシュタグ TT スピークイージーに吉田小鶴さんがスピークイージーウェブでタイベルデスの特集をしてくれてる。オープニングの曲、温かみのあるジャジーな音でいいな、これラジオでいっぱいかかりそうじゃない、一つ前のね164回目のエピソードですね、ってつぶやいてたら早速80でかかってたと、つぶやきもねありますけれどもね。あ、そうなんですね。いいですよね、この曲は。かなりラジオのお友達というラジオライクな曲ですよね。そこまでまだチャートの動きは良くないんですけれども、こういう TikTok から、まあ、バズってるアーティストって時間をかけてチャート上昇していく可能性ありますので、これはまあなんでしょうね、半年1年かけてチャートに上がってくる可能性もあるので、それを楽しみにしておきたいなと私は思っております。はい、メッセージいつもありがとうございます。今週もいろんな新曲が出ましたね。とね、チャーリープースが最高ですね。チャーリープースなんか何かと最近ちょっと話題になっていると言いますか、ちょっとベニーブランコとの確執、ちょっと前もスピークイージーで話しましたかね。まあチャーリープースはそんな悪くないと思うんですけど、この件に関して言うと、ベニーブランコがひたすらチャーリープースをディスる動画を TikTok に出し続けてるという、まあ、どっちかというと被害者なんですけども、なんかまあそれがこういいように働いてるというのか、なんか話題に乗って、しかも出た新曲がすげえいいっていうので、ちょっと爆発しそうな感じがします。フィットネス野郎にチャーリープースがなった、ミュージックビデオが最高なんですけども、チャーリープース新曲リリースしました、ライトスイッチで、これも TikTok ヒットなんですよ。チャーリープースチームうまいというか、まあ、このまずライトスイッチはチャーリープース今年リリース予定のニューアルバムチャーリーからのリードシングルとなってます。で、ここ数ヶ月にわたって TikTok で楽曲の制作風景を含むティザー動画数多くチャーリープース公開していて、リリース前から関連動画がバイラルになってるんですね。で、この曲自体が何でしょう、 TikTok ライクというか、ライトスイッチ、電気のライトをカチッって消すね。だから一瞬ブレイクとなるタイミングがね、曲の中であるんですけど、これを使ってみんないろんな動画を作るんで、なんでしょうね、すでに多くの動画がリリース前に TikTok 上で作られるというね、みんなが宣伝してくれるっていう状態になって、でついにリリースってことなんですね。で、まあ、ミュージックビデオもねすごいいいです。チャーリープースがあのフィットネスをするという、まあ、ミュージックビデオなんですけれども、この印象的なミュージックビデオはリルナズ X のインダストリーベイビーとか、インダストリーベイビーとかを作ったクリスチャン・ブレス・ラウアーという人が務めています。まずこれが一ついいのと、そしてゲイルが新曲をリリースしました。ゲイルといえば ABCDEF です。メジャーデビュー曲が UK シングルチャートを制覇、US ビルボードチャート、グローバルチャートの、グローバル200を制覇で、 US のさらなるヒットを待つのみという感じのアメリカの17歳のシンガーゲイル、まあ昨年のオリビア・ロドリゴにこうなぞられるような、一気にスターダムに今駆け上がっている最中なんですけれども、メジャーデビューシングルがこの ABCDEF で、それに次ぐ新曲 You're Just Horny がリリースになりました。アブリルとかね、オリビア・ロドリゴとかを思い起こさせますね。やっぱ今これが流行ってるんだなというパンクポップ、はい、で ABCDEF に続いてまたこう恋の歌というね、そういう曲がリリースになってます。これも注目曲です。で、他にはイアン・ディオール、2020年に 24K ゴールデンとのムードが大ヒットしたイアン・ディオールが、So To It Was という曲を、まあ、リリース、というか、まあ、アルバムをリリースしました。セカンドアルバムをリリースしまして、で、まあ、そのアルバムの中に入っているブリンク182のトラビス・バーカーとマシンガン・ケリーを迎えた曲が、Spotify などではフォーカストラックに選ばれてます。これはいいっすね。かなりロックな曲とかエモーショナルな曲がたくさん詰まってるので、洋楽にそこまで馴染みがない方とかも聴きやすいんじゃないかなと思います。そして他にはシグリッドとグリフの、まあインディーポップスター同士による共演のヘッドオンファイヤーで、イヤーズ&イヤーズとオリー・アレクサンダーのソロプロジェクトとなって初のアルバムナイトコールがリリースになってます。他にはラナデルレイとかね、あとは誰でしょうね、 ホリーハンバーストーンもニューソングをリリースしてますね、などなどという感じの結構あの豪華で、まあ、聴きやすい曲が並んだニュージックフライデーになったんじゃないかなと思っております。今週のリリースの中でも特に注目の5曲はスパイスでピックアップしてますのでご覧ください。では海外ポップミュージックニュースです。とまずグラミーですね。グラミーがあの延期日程が決まりました。新型コロナウイルスの変異種オミクロン株の影響によって開催の延期が発表されていたグラミー賞受賞式ですが、日本時間4月4日、現地時間4月3日にアメリカラスベガスで行われることが決まりました。初のラスベガスというね、1973年にアメリカのナッシュビルで受賞式が行われて以来、ロサンゼルスおよびニューヨーク以外で開催されるのは初。加えてレコーディングアカデミーが支部を持たない都市で受賞式が開催されるのも初で、今までで1965年4月13日にアメリカカリフォルニアでグラミー賞が開催されて以来最も遅い時期での開催となります。はい、なので、まあ、ここ数年でいうと、かなり特殊な受賞式になるんじゃないかなという、まあ、場所と日程だけで言うとですけどもね、はい、とにかく日程が決まったという感じです。で、あとは日程で言うとここ最近にもうすぐ近づいてるイベントで言うとスーパーボールハーフタイムショーです。2月13日にアメリカカリフォルニア州のソーファースタジアムで行われる今年のスーパーボールのハーフタイムショーですが、今年はドクター・ドレー、エミネム、スヌープ・ドッグ、メアリー・ジェイ・ブライジ、ケンドリック・クラマーと超楽しみなあのラインナップとなってますが、昨年9月に発表されてますが、開催まで1ヶ月を切ったタイミングでトレーラー映像が公開になってます。ペプシが公開してます YouTube で。これがすごいんですね。ディレクションは映画ストレートアウタコンプトンなどを手掛けた、監督なんですけれども、これもぜひ2月までの盛り上げのために見てください。かなり盛り上がります。で、あと今週の、まあ、一番の私的ビッグニュースで言うと US チャートを制したのはガンナ。これが結構ビッグニュースですね。とガンナとザ・ウィークエンドが同日にアルバムをリリースしましたが、まあ、UK は1位がザ・ウィークエンドだったんですけど、 US を制したのはガンナでした。はい、ガンナは2020年にリリースしたファーストアルバムがチャートで1位を獲得して、あ、セカンドアルバムがチャートを獲得していて、で首位獲得は今作が2作目ですね。で先週ドレイクとの曲がリリースになってますので、ストリーミングがさらなる伸びを見せそうかなという感じがします。ガンナが制してます。ちなみにチャートで言うとまあウィークエンドは US チャート2位 で UK アルバムチャートはウィークエンドが制覇して、ガンナは初登場3位で、デビッド・ボーイのアルバムが幻の作品と言われているアルバムですね、2001年に発売が予定されながら世に出ることはなかった、作品のスペシャルエディション、これが初登場5位にチャートインしていますといった感じのこの1週間でございました。スピークイージーポッドキャスト、竹内拓也でした。